聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第8章26節から39節。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの節へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでその辺りの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入るのを、入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て、恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人が、お供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書8章26節から39節の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと願っています。8章の22節から8章の終わりまでのところに、主イエスがなさった3つの奇跡が記されています。22節から25節が嵐を鎮める奇跡、26節以下、今日学びます悪霊に取りつかれた人を癒す奇跡、そして40節以下には主が病を癒し死んだ娘を生き返らせた奇跡が記されています。こうした記事を通して主イエスがいわゆる自然界や、また悪霊や、また病や死をも支配する力をお持ちのお方であるということが明らかにされています。主イエスはガリラ地方の対岸にあるゲラサ人の地に到着されました。それまでの主イエスの宣教は、主としてガリラ地方で行われていました。確かにエルサレムを中心とする、ユダヤの人々からすればガリラ地方というのは、劣った地方として、見下されていたわけですけれども、 それでもそこは劣気としたユダヤ人の地でありました。ユダヤ人たちがユダヤ教の信仰に立って生きていた地方です。しかし今日学びますこのゲラサ人の地というのはそうではありません。ここはデカポリス地方といいますけれども、商業で繁栄したギリシャ的な都市のある地方です。まさに異邦人の地でした。通常ユダヤ人の住む土地ではなく異邦人の地です。まさにユダヤ人とは違う信仰に生きる人々の生活している場所であります。その地方に主は行かれました。これは主イエスによる救いがユダヤ人の枠を超えて広がっていくということをやはり暗示しているのだというふうに考えることができると思います。さて27節にありますように、主イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきました。彼は長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとしていました。悪霊というものが人間にどのような影響を及ぼしていたかということがここに記されています。一言で言うならば悪霊は人間の健やかさを奪っていました。人間の健やかさを奪う、そのような力が悪霊の力だというふうに言ってよいでしょう。パウロはエフェソの信徒への手紙の中でこう述べています。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。パウロは、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者の存在を明らかにし、そのような霊が不従順な者たちのうちに働いて、過ちと罪のうちに歩むようにしていると記しています。そのような悪しき力がこの世にはあると聖書は語ります。人を悪の力に縛る働きです。そして悪の力に縛られている状態が悪霊に従っている状態だと言っても良いでしょう。それゆえ聖書全体から言うならば、悪霊に取りつかれているというのは何か非常に特殊な状態の人のことだけを言っているというわけではありません。いわば自らを滅びに至らせる生き方をする者、そのような者がすべてある意味悪霊に取りつかれていると言ってもいいわけです。ここに登場する悪霊に取りつかれていた男は、長い間衣服を身につけず、そして墓場に住んでいました。衣服を身につけないということは、恥の感覚が失われていたということを意味します。恥ずかしいと感じて当然のことをそう感じないということも、それもその人の健やかさが損なわれている一つの印だと言えるでしょう。さらに彼は墓場に住んでいました。墓は死体を置く場所であるため、通常汚れたところとされていました。それゆえ墓場に住むというのは誰もが避けようとします。しかし彼はそこに住むことを好んだのです。彼はむしろ汚れたところを好んだのです。またこの悪霊に取りつかれたこの男の様子は29節にもこう記されています。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。 何回も汚れた霊に取りつかれの部分は、長い間汚れた霊に取りつかれというふうに訳す方が良いでありましょう。この男の中に入り込んだ悪霊は、この人を押さえつけて離さなかったのです。人々は彼を鎖でつなぎ、足かせをはめて、管理しようとしましたけれども、彼はそれらを壊して荒れ野に駆り立てられたのです。この男はもはや自分で自分をコントロールするということができませんでした。また人々も彼をコントロールすることができませんでした。もう手の施しようがなかった。もはや人間の無力というものを感じるほかない、そういう状況でした。おそらくこの男にも家族がいたことでありましょう。家族は一体どんな思いであったかというふうに思います。彼はこの地方の有名人でした。彼のことを知らない者はなかったのです。このような状態にある、そのような男に、主イエスは出会い、そして向き合ってくださいました。主イエスはこの地で、まさにこの男に出会ってくださったのです。このように悪霊というのは人間の健やかさを奪う力を持つ霊です。その奪い方、また力の発揮の仕方、これは様々でありますけれども、基本的に人間は自らの力で悪霊の力に対抗することはできません。この男のようにむしろ支配されてしまう。悪霊の力の方が人間の力よりも強い、それが聖書が示していることだと言えます。では主イエスと悪霊との力関係というのは一体どうなのでしょうか。結論から言えば、悪霊は主イエスに全く対抗することはできません。圧倒的に主イエスが優位です。28節によると、悪霊は主イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言いました。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。初めから悪霊は主イエスに嘆願しています。最初から主イエスの威力に屈服しているのです。そして悪霊が主イエスをですね、意図高き神の子イエスというふうに呼んでいますように、悪霊は主イエスが誰であるかということを知っていました。意図高き神の子イエスなのです。神の御子なのです。自分たちが対抗できるような存在ではないということを知っているのです。その彼に対して主イエスは、名は何というかとお尋ねになりました。すると彼はレギオンと答えます。名前を呼ぶということ、あるいは名前を知るということはですね、当時のイスラエルの考えでは、そのものを支配する力を持つということを意味します。つまりここで主イエスが名前を尋ね、彼が答えている、そのところにも主イエスと悪霊との力関係が表されていると言えます。人間を押さえつけたり、自分自身を見失わせたり、あるいは振り回したり、そして罪と過ちの中に人間を歩ませようとさせる、全ての力を、聖書は悪霊の力だと呼びます。人間はそういう力に対して本当に無力です。自分をコントロールすることも、また本当の意味で他者を助けることもすることができない。無力感を感じるのみです。その悪の力の強さというものを感じざるを得ません。無力感と敗北感しかないかもしれない。しかしイエス・キリストはそうではないのです。悪霊は最初から怯えきっています。悪霊の力、 悪の力というのはイエス・キリストの力と拮抗するようなそういうものではありません。いい勝負をしてですね、6対4で主イエスが勝利するというそういうものではありません。圧倒的に主イエスが優勢なのです。私たちはまずそのことをしっかりと覚えておきたいと思います。悪しき力とは結局私たちが本来持つべき健やかさというものを奪う力です。そしてこの悪しき力に圧倒的に勝る主イエスキリストこそが私たちを健やかな歩みへと導いてくださるお方なのです。悪霊が答えたレギオンというのは、これはローマの軍団のことです。一個軍団の歩兵が6000人ほどでした。それほど多いということを、この名前は表しています。ローマの軍隊は当時最も強力な軍事力を誇っていました。そのような力、人間の力ではどうすることもできないような強力な力を象徴するものとしてレギオンというふうに名乗ったのでしょう。しかしそのような強力な悪しき霊でさえも主イエスにひれ伏して恐れています。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにと主イエスに嘆願しています。底なしの淵というのは、終末の裁きの際に悪霊が閉じ込められることになる場所を意味しています。ヨハネの黙示録20章にはこういう御言葉があります。この天使は悪魔でもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ鍵をかけ、その上に封印を施して千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民に惑わされないようにした。まさに終末の際に悪霊サタンはこの底なしの淵に投げ入れられるのです。そしてそこに投げ入れられれば、もはや二度と人間の世界を支配できないようになります。悪霊はそれを恐れたのです。そこに投げ入れないでくれと、主イエスに願ったのです。このデカポリス地方というのは異邦人の地でありますので、豚が飼われていました。豚はユダヤ人にとっては汚れた動物の代表格です。ここにたくさん豚が飼われていたということが、この地がまさに異邦人の地であるということを明瞭に示しています。悪霊どもはここで、人間の中に住むのがダメならせめて豚の中に住まわせてくれと主イエスに願いました。そして主イエスがそれを許されました。しかし実際に悪霊どもが豚の中に入ると、33節にありますように、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだのです。この出来事の解釈には諸説あるわけですけれども、しかしやはりここは悪霊や豚と共に滅ぼされたと解するのが妥当だと思われます。悪霊どもは自分たちの願い通り豚の中に入ったのです。しかし結局豚と共に滅ぼされました。悪霊の思惑を主イエスは打ち砕かれたのです。この主イエスの奇跡ほど主イエスの悪霊に対する権威というものを鮮やかに示すものはありません。人々ははっきりと主イエスがこの男から悪霊を追い出し、そして悪霊が豚の中に入り、そして豚と共に滅びたというものを見たのです。 主はまさに劇的に分かる形で御業をなさいました。主イエスの力がどれほどのものであるか、とりわけ人間を苦しめる悪しき力に対してどれほど力強いお方であられるかということを示されました。ではこの奇跡を見た人たちは一体どのような反応をしたのでしょうか。それが34節以下に記されています。まず豚飼いたちの反応ですけれども、彼らはこの出来事を町や村に知らせました。すると人々は出来事を見ようとしてやってきます。そして彼らが見たのは、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っている姿でした。この男の以前の姿を彼らは当然知っていました。どれほど悲惨な状態にあったかということを知っていました。衣服を身につけず、墓場に住んで、そして手の施しようのない、そういう状態でした。しかしその男が今や服を着て正気になっておとなしく座っているのです。彼らはそれを見て恐ろしくなりました。さらに36節にあるように、この成り行きを見ていた人たちが悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせました。シュエスがこの男から悪霊を追い出し、それが豚の中に入り、そして豚が湖になだれ込んで滅んだということを伝えたのです。これを聞いて人々は一体どう反応したのでしょうか。37節にありますように、ゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願ったのです。彼らは主イエスの力強い技、偉大な技を見た人たちだと言えます。目の前にあの男が正気になって座っていました。どれほどのことがここでなされたかということをですね、否定できない形で見た人たちです。しかしその彼らが主イエスにここから出て行ってもらいたいと願った。一体それはなぜなのでしょうか。何故彼らは主イエスを拒んだのでしょうか。なぜ主イエスを自分たちから遠ざけようとされたのでしょう、したのでしょうか。二つの理由が考えられるというふうに思います。一つは、主イエスによってもたらされた経済的損害があまりにも大きかったということです。豚の大群が湖で溺れ死にました。マルコによる福音書ではその数は2000匹だというふうに記されています。ゲラサの地方の人々にとってですね、豚というのは財産でした。その財産が失われたのです。もうあまりの損失に目を見張りました。もうそのような損失をもたらす、そういう人物を遠ざけたい、彼らはそう考えたのでありましょう。それが考えられる一つの理由です。しかしより大きな別の理由があったというふうに思います。37節には、彼らがイエスに出て行ってもらいたいと願った理由としてですね、彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのであるというふうに記しています。つまり彼らは恐ろしさのあまり、主イエスに自分たちのところから立ち去ってもらいたいと願ったのです。これは一体どういうことなのでしょうか。ゲラサ地方の人々は自分たちのただ中で働いた神的な力というものを見ました。もう驚くべき御業です。そして彼らはそれゆえに恐れを感じました。それは当然の反応だと思います。 しかしその神の力にですね、自分たちが一体どのように向き合えばよいのかということを考えたときに、彼らはその偉大な力を持たれる主イエスを退けたのです。すなわちこの偉大な力によって、またこの偉大なお方によって自分自身が問われるということを知ったとき、あるいは自分の生活が問われるということを知ったときに、彼らは主イエスを退けたのです。悪しき霊がこの男を支配していたということを人々は知っていました。そしてそれよりも偉大な力がまさに現れたのです。これ本来は喜ぶべきことです。しかし彼らは喜べませんでした。それは一体なぜなのでしょうか。人々はこの男を通して悪しき力の働き、悪しき力というものを知っていました。それにしばしば困らせられていました。鎖でつないでも引きちぎってしまうのです。しかしそれでも彼らはですね、この悪霊に取りつかれた男とある意味で折り合いをつけて生きていたのです。コントロールはできませんでしたけれども、荒れ野に行ったり墓場に住んだりすることを許すことで折り合いをつけていました。変な意味で悪霊と共存し住み分けをしていたのです。つまり折り合いをつけて彼らは自分たちの生活を楽しんでいたのです。そういう現実がありました。しかしこの事件はまさにその折り合いをつけていた現実を脅かす事件でした。悪しき霊よりも偉大な力が現れたのです。悪しき霊の場合はもうそれをこの一人の男に引き受けさせて墓場に住まわせておけば、自分たちはそれと関わりなく町で楽しく生きることができました。しかしその秩序が崩される事態となったのです。それゆえ彼らが真に恐れたのは自分たちの生き方、自分たちの生活が問われることでした。その変更が求められることでした。彼らは主イエスが偉大な力を持たれるということを知りました。そしてそのお方の前に自分の生き方、自分の生活が問われるということを知ったのです。自分がこれまでのような勝手気ままな生き方をすることができなくなるかもしれない。彼らはそれを恐れたのです。悪霊との間では折り合いをつけて生きていました。しかしより大きな偉大な力が現れたとき、もはやこれまでの生き方を続けることはできないのです。そのお方との関係で自分の生き方が正されることになる。言葉を変えて言うならば、これまでは自分が自分の主人として生きることができた、その生き方からイエス・キリストを自分の主人とする生き方への変更が求められるのです。ゲラサの人たちが主イエスに出て行ってもらいたいと言ったのは、いわばそれを拒否したということです。神の力が、主イエスの力が自分の生き方や自分の生活に影響をもたらすということを拒んだということです。彼らはこの男が、この一人の男がですね、主イエスキリストによって救われたということをですね、喜ぶことも感謝することもありませんでした。人の救いよりも自分の損得や自分の生活を優先したのです。それゆえにイエス・キリストとは関係を持ちたくないと思いました。主イエスの存在が自分の益や自分の生活に影響を及ぼすことを感じ取ったからです。これが主の奇跡に対するゲラサ人たちの反応でした。では 今度はこの奇跡によって悪霊を追い出してもらった男は一体どのように反応したのでしょうか。まあ、最後にそれを見ておきたいと思います。38節にありますように、悪霊どもを追い出してもらった人は主イエスのお供をしたいとしきりに願いました。しかし主イエスはそれに対してこう言われたのです。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。この男はまさに主イエスによって救われ、また真の意味で主イエスに出会った人です。まあ、そのイエス様についていきたい。イエス様といつも共にいたいというふうに願うのはある意味で当然と言えます。しかしそれは許されませんでした。彼には別の使命が与えられたのです。彼としてはですね、まあその願いをイエス様は喜んでくださるというふうに思っていたのかもしれません。しかし主がそれを許されなかったとき、彼は自分の考えに固執せずに主の言葉に従いました。私たちは自分でですね、神様が喜ばれる道はこれだというふうに決めつけて生きてはいけないのです。私たちにとって大切なのは自分が良いと思う考えに固執せずに主イエスご自身に、また主の言葉に従うということが必要なのです。ある説教者が、まあ、ここで興味深い解釈をしていました。この男は新しい地で人生を再出発したかったのではないかということです。確かに彼が家に帰ればですね、もうその町のすべての人は彼のこれまでの歩みを知っているのです。悪霊に取りつかれていたとはいえですね、乱暴な行為を働き、多大の迷惑を多くの人々にかけてきました。そこに帰るということは彼にとってやはりつらかったのではないか。後ろ指を刺されるかもしれませんし、まあ、お詫びやですね、あるいは償いが必要であったかもしれません。ですからそういう責任から全部逃れて新しい地で再出発していきたいというふうに願ったのかもしれない。しかし主イエスは自分の家に帰りなさいと言われたのです。それはその地で引き受けなければならない責任を引き受けなさいということです。逃げないで自分の責任を引き受けて、そこで新しい人として生きるということを主は彼に求められたのです。そして主は彼にこう言われました。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。これは主の宣教命令ですね。伝道命令です。そして宣教とは、神が、あるいは主イエスが自分になしてくださったことを伝えることなのです。神が自分になしてくださったことを伝えるのでなければ人々の心には届きません。自分と無関係にですね、聖書のことについて語る、キリスト教のことについて語る、そういうことをいくら話しても人々の心には届きません。自分の救いを語る必要がある、あるいは自分が本気で信じていることをですね語る必要があるのです。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと主イエスは言われました。ということはですね、私たち一人一人には自分でなければ語れない神の御業があるということです。神様は私たち一人一人をふさわしく導いてこられました。その自分に対する神の御業を語るようにと 主は言われるのです。神様が自分にしてくださったことは自分にしか語れません。その自分に対する神様の御業を語るようにと主イエスは言われるのです。この男はこの主の命令に従いました。自分の町に帰り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めました。彼こそがですね、異邦人の間で主イエスを明かしする最初の証人となったのです。最後に、この男はまさに人々から見放されていた人でありました。およそ人間として健やかであるということの要素がですね、ほとんど失われていた人であったと言えます。人間は神様との関係、人との関係、自分自身との関係、また物質との関係、こういった関係が健やかである必要がありますけれども、まさにそのすべてが彼においては歪んでいました。しかし主イエスはまさにそのような人のところに行かれました。そして彼は憐れんで、その人の健やかさを回復されました。そのためには豚の大群の犠牲をも惜しまれませんでした。そして彼は健やかになり、主が自分になしてくださった御業を語る宣教者になりました。自分のことを喜びと感謝を持って語るものとなったのです。主イエスにはそのように人間を救い回復させる力があります。イエス・キリストの福音には人間を真の意味で健やかにする力がある。それが聖書が語る約束なのであります。祈ります。神様、私たちは一人一人それぞれにさまざまな意味で健やかさを失っている、そのような者たちであるということを見前に覚えざるを得ません。神様との関係において、人との関係において、自分自身との関係において、また物質との関係において、私たちはさまざまな歪みを持って生きている、またそれにとらわれてしまっている者たちであります。しかしイエス様はそのような私たちと向き合ってくださり、そして私たちを取り扱ってくださり、誠の健やかさを回復させてくださる主であられるということを今日御言葉を通して改めて教えられました。心から感謝をいたします。どうか主よ、あなたに取り扱われ、そして健やかに生きる者たちとならせてください。そしてさらにはそのあなたの御業を語る者たちとならせてください。そしてあなたの御言葉に従って生きる者たちとならせてくださいますように心からお願いをいたします。お一人お一人、そしてまたご家族の上に主の祝福が豊かにありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。